黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。ことにあなたは喜びを持って出て行き、安らかに導かれて行く。山と丘はあなた方の前で喜びの歌声を上げ、野の木々も皆手を打ち鳴らす。茨の代わりにもみの木が生え、おどろの代わりにミルトスが生える。これは主の記念となり、絶えることのない永遠の印となる。アーメン。ご起立ください。賛美13番をもって栄光の主を褒めたたえます。13番です。35番です。購読文35番。それでは購読文35番、イザヤ35章を購読いたします。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ。
砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野バラの花を一面に咲かせよ。
花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。
人々は主の栄光と我らの彼の輝きを見る。
その時見えない人の目が開き、
聞こえない人の耳が開く。
その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。
荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。
そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、
汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がその民に先立って歩まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。
主にあがなわれた人々は帰ってくる。常しえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰りつく。
喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章詠40番です。40番を賛美します。
Thank you.
ください。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ賛美いたします。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。今日も私たちの王となり、主となってくださり、また買い戻してくださっていることを心から感謝いたします。
アメン。
主よ、今日も私たちはあなたを礼拝しにこの場所に参りました。栄えある日として、喜びの日として、私たちはこの主日を聖別いたしました。インターネットを通して礼拝されるお一人お一人にも、あなたがこの場所と同じ恵みを注いでくださいますことを感謝いたします。
アメン。
あなたの御前で罪を告白し清められ、あなたに愛されるこの一人一人キリストの花嫁です。どうか愛されたものとして、私たちがあなたの愛、喜び、平安、さまざまな御霊の実、あなたをあなたから受け取ることができますように助け導いてください。
アーメン。
イエス様、私たちは今、私たちはこの身をあなたにお捧げいたします。身も心もまた霊もあなたにお捧げいたします。
アーメン。
どうか私たちを受け取ってください。
アーメン。
御言葉を語られます働き人の上に、大いなる大いなる聖なる油を注いでくださいますことを感謝いたします。そして私たちに神の国の奥義、またイエス・キリスト、このお方を大胆に語り告げ知らせてくださいますように、よろしくお願いいたします。私たちは神の御前にあって小さきものです。でも主よ、あなたが私たちを愛してくださり、さあ愛する者よ、出ておいでと、私たちをその岩の陰から誘い出し、この礼拝へと導いてくださいますことを感謝いたします。
アーメン。
今日もあなたの命の御言葉をいただき、私たちはこの御言葉の主人公となることができますように、私たちを導いてください。
アーメン。
最初から最後まであなたの導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続きまして賛美の409番です。409番を賛美します。 それでは本日のメッセージです、今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書の61章です。イザヤ書61章、イザヤ書61章です。はじめに一節から三節を宣言いたします。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよう。
アーメン、
アーメン。では一言お祈りします。主、あなたの恵みの波が満ち溢れ押し迫りて、我らを本当に恵みで包み、そしてあなたの祝福の真っただ中へと私たちを引き寄せておられることを感謝いたします。
アーメン。
今主日、あなたの恵みをいただきたいと願う生徒たちがこの場所に集いました。インターネットの回線を開きました。主よ、どうかあなたに礼拝を捧げし、一人一人の志をお受け取りになり、それをご覧になって、そしてあなたの命を豊かに一人一人に今日植え付けてくださいますように。どうか取り継ぐしもべらをあなたが支配し、あなたの命そのものを語り継ぐことができますように。また一人一人の耳を清めて、心思いを開いて、あなたの命を豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。今年、ね、初めに与えられたビジョン、それは、ね、今年は恵みの年、そしてまた主の復讐の年である、ね、ということ、これが新年、ルカの福音書を通して示され、また先週、ね、そのおさらいをしました。で今日はですね、その引用元であるイザヤ書の方から、ね、このイザヤ61章、本当にその、ね、恵みの年、復讐の日は、ね、いかなる働きが起こされるのか、それが詳細に記されておりますので、私は今日それを見ていきたいと思います。で、まあ、先週の復習おさらいですけども、ね、恵みの年、この恵み、ギリシャ語でデクトスと言います、デクトス、これは心よく受け入れられる、ね、あるいはお気に入りにされる、あるいは歓迎されるという意味がありました、ね、主の恵みの年、本当に主のお気に入り、主に受け入れられる、そういう年になる、ということが、まあ、今年のビジョンです。そしてまた復讐、ね、何に対しての復讐か、それは、このルカの、4章18節に、ね、から見ましたね、5つありました。まず貧しさ、それから奴隷状態、それから傷、ね、それから盲目の状態、それから虐げられた状態、ね、この5つ、これらの日々に対する復讐、ね、ですね、あのエジプトを脱出した、ね、民、彼ら400年も奴隷として、ね、古希使われておりましたけれども、しかし彼ら主にあってその400年目に、ね、きっちりと分取り返した、ね、上で、その上でエジプトを脱出しました。それと同じように私たちもですね、この悪魔サタンによって分取られてきた日々、ね、その時間、その失われた経済、ね、そのエネルギー、その若さ、それをきっちりとイエス様にあって絞り取り返して、最低でも倍返し、ね、してもらうんです、ね、イザヤ61章7節に2倍のと書いてありますね。倍返し、最低でもです。悪魔サタンからきっちりと分取り返した上で、以前の状態から脱出して全く新しい、うん、 主の恵みの年へと皆さん塗り替えていきましょう。
アーメン。
本当にそうなるためにね、先週見ましたルカの、ね、福音書4章においてイエス様が語られた言葉、今日はこの御言葉があなたの耳の中で成就した日です、ね、イエス様は宣言されましたね。このイザヤ書の御言葉をイエス様が宣言した後に、今日この御言葉があなたの耳の中で実現した、ね、成就した、ね、ですからもうイエス様の言葉は完了した宣言がなされているんです。イエス様はいつ完了した宣言したか、十字架の上でです、ね、あの十字架の上において、ね、本当に私たちのあの、ね、全ては完了したんです。貧しかった日々、奴隷だった日々、ね、また傷を受け盲目で虐げられ続けてきた日々はもうイエス様があの十字架上で完了したと宣言した、その真理を皆さんが受け入れて、その前提で皆さんがこれから歩んでいくならば、この主の恵みの年、また主の復讐の日が実体化され、実行化されて、それが始動していくんです。皆さん、この御言葉を信じましょう。イエス様が十字架、ね、あの力強い十字架の上で完了した宣言、これを皆さん自身も、これを私も、そうです、イエス様と共に完了しました、ね、宣言して、そしてこの恵みの日々、復讐の日々を、ね、それを起動させてください、ね、そのようにしてこの年が本当に実体化されていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。真理はあなた方を自由にする、この言葉も偉大な言葉ですよね。その真理がで皆さんにとって今求めなければならない真理とは何ですか。まさに主が宣言してくださったこの御言葉を皆さん自身が受け取るべき、その真理として受け取らなければならないんですね。今日この御言葉があなた方の耳に実現した、耳に実現した、じゃあ実現したかどうか、今聞いているから実現してかのように思われる。でも本当に実現したかどうかはどうやってわかるかと言ったらね、イエス様が言っておられた5つの中からあなた方を自由にする、その自由にする方法として耳の中でそれが実現するって言ったんですね。そしたら簡単に言うと、皆さんのこのね5つの状況が皆さんに押し迫った時、その時皆さんはね、このイエス様が言った言葉を思い出すべきなんです。あ、主がね、これを復讐してくださるって言った。これを思い出した時、主よ復讐してくださいと願い出た時、あなた方の耳に実現したという言葉が実体化されるということを皆さん知るべきなんですね。今まで人を見ているとですね、間違ったことをする人は、いつもね、同じ間違いを犯しやすいんですよ。私がこの教会の中にいても、ちょっとした間違いを犯した人、私が、って言うと、あ、すいませんって言うんですね。すいませんで終わった人は、次またやる。自分をこう失敗させるものに対して、ね、失敗させるものに対して主の自分の力では治らなかったんですよ。その失敗が自分の力で治らなかったので、今度治しますということではなく、人は口癖のようにみんなですいません、すいません、すいませんという言葉はどういうことかと言ったら、皆さんここでね、本当に覚えた方がいい。すいませんという言葉は、今やったことに対してはすみませんということなんですけれど、これから同じことの時に自分に対策は立ててない、今やったことをね、逃れる言葉に過ぎないんです。だからすいませんという言葉だけで終わる人は、その対策を立てていないので、まだすみませんって言わなければならないことをやってしまうんです。だからこの教会の中において私は何を言ってるかって言ったらね、私に謝らなくていい。今 あなたを失敗させたもの、失敗したイコール私ではなく、私を失敗させたもの、そのものに対してね、の怒りを覚えるということと、今度は同じ場面で私はこれはしない、そして今度この時は必ずこれこれをする、これが正しいんですよ。自分が失敗したことを対策を立てずに、そのまんますみませんということで収めようとする人はどういう人かって言ったらね、今やってしまったことを許していただいて、この場をね、丸く自分に被害が少ないようにして終わりたいだけなんですよ。だから何をするかって言ったらね、私が言うね、例えばの話、こう電気コードですよ、電気コードをこう刺すということなんですけど、皆さんが見ているこのこちら側ね、こちら側はカーテンがありますよね。電気コードを刺した時に、刺すだけに脳がある人というのは、カーテンを元の状態に直すということには神経使わないんです。いざカーテンなんかちょっとね、いいえ、教会というのは本当にイエス様に祈って、そしてこうきれいに整えている、その健常を保たなきゃいけないんですよ。ちょっとでも崩れているところがあって、礼拝に来られた方々の目に余るようなことがあったら、それ礼拝に対しての罪なんです。だから何を言うかって言ったら、カーテンの向こう側に後ろ側に用事がある人は、それ用事を済ませてください。その代わり、その用事が終わった時にはカーテンのね、閉じ方をしっかりと考えて、閉じた、こうやってやるんですよ、こうやってこうやってやってみない、ちゃんと閉じられてきれいな状態であるかどうかね、そういうのを考えてやってください。これはほんの例ですよ、教会の中でそんな日常三時いろんなことが起きるわけじゃないので、特にこの教会はすごく訓練しているから、もう同じことをもう繰り返されるということ。でもね、同じことを繰り返すことがあるんですよ、みんなそれぞれに。そのことを通して私は何を見るかって言ったら、ああこの人は人生に何かが来た時また同じことをやる、すいませんとか、ああやんなきゃよかったとか、それで終わっちゃう。じゃあ何、自分がやったことをね、小さいことからもう完璧にやる、イエス様のためにただまれた形でやるということを癖つけていくことによって、大きなことをもただまれてやることができる、それを覚えてくださいということなんですね。それで何を言うかって言ったらね、謝らなくていいから、これを元の状態に必ずしますという言葉を自分で言って、自分の耳に聞かせてください。で、それをその場しのぎじゃなくて、それを何度もやるんですね、同じ人が、本当に同じ人が何度もやるんですよ。その人に対して、あなたは同じことを何度もやるので、いいですか、私に質問してきたんですよ、これに対してどうしたらいいですか、素晴らしい質問だ、じゃあ私は教えますよって。すいませんはその場逃れの言葉ね。そしたら今ね、取り締まりなさいって言われて、その状態に対してそうしますって取り締まったんだけど、本人にしてみればその次また同じことが起きたので、私にね、取り締まったんだけど起きたんですよっていうことを言っているわけなんですね。私が言っているのは、しょっちゅう癖ついてね、やっているあなたのその様をね、自分の敵だと思ってね、イエス様に会って思い出して、思い出したらそれを取り締まる、思い出したら原形を浮かべる、それをずっとね、時々やってください、一日中。 時々ね、でたくさん時間があるじゃん、行ったり来たり、歩きながらでもそれはできるんだからね、でそうしてください。私思うに、その質問を私にも言ってきたので、もう治る。質問を言ってきた時点で、あ、その自分がやっていることに対するこの危機感を覚えた。たかがカーテンだと思ってるでしょ皆さん。いいえ、人生のあるところね、カーテンちゃんと閉まらなかったカーテンみたいなことをやるんです。人間関係の中でもね、ちゃんとやったのに最後ちょびっとだけ糞を落としてくるんです。だから何かをするということは、その人が目立ってやっていること、それはそのことだけではなく、あらゆる面において、あらゆる面においてそのような似てるようなことをその人はやるんです。いいですか。私たちはもともと失敗する人間として神は作られてない。私たちはね、神様が自分の作られた世界をお任せしてね、お任せしてあげる、それでもいいと思って安心できた存在なんです。だから私たちが失敗するのは、なんで失敗するかって言ったらね、もともと神様が私たちに与えていないそのある性質が私たちの中に居座って、あたかも自分のように私たちを思わせて、そしてそれに、だからよく言ってるじゃない、しょうがないよあいつはそうなんだから、いいえ、しょうがないよあいつそうなんだからっていう人は神様は一人として作ってない。神が作られたものは神に似せて作られていて、全世界を任せてもいいくらいのものとして神は私たちを作られたということなんですね。だから耳に実現するということは何か、自分が失敗したことを思い出すこと、思い出した時にそれに対して私は今度はこれこれはしないということを宣言して自分の耳に聞かせることなんですよ、ね、そしてイエス様、私が失敗してきたこの全ての忌まわしいことをあなたが復讐してください、見言葉通りだ、ね、復讐してくださいっつってね、誰かを言って殴る蹴る、ね、何かをするということではないんですね。何らかの形に私に、ね、押し寄せてきてしまって、私の人生の伝になってしまったもの、私の人生の虐げになってしまったもの、私の人生の貧しさになってしまったもの、私の人生の盲目になってしまったもの、私の人生を痛めてしまったもの、それに対して復讐してくださいなんですよ。いいですか。思い出す、本当に必要なんですよ皆さん。思い出すということ必要なんです。思い出す、そして思い出すということではなく、この思い出したことに対して自分なりに立てたこの対策、それを今度はね、自分が失敗する前にやるということを宣言することが本当に必要なんですよ。そして次、イエス様に復讐してください。私の人生をこう虐げたものをあなたが復讐してください。私はその人生に二度と戻りたくないから、私は交互します、何々をします、イエス様復讐してください。なんで復讐が必要かって言ったらね、イエス様が復讐してくださると後鎖がない。そんで私が宣言してイエス様を信頼して復讐していただいたものによってどうなるかって言ったらね、同じ状況の中から前はね、どうやって選んだらあなたがそれを選んだのね、よりどりみどりたくさんある中からよくも賭けがあるものを選んだねっていうのが私たちでした。失敗した時の私たちだったんですね。ですけれど同じ状況の中に今度ね、イエス様に復讐していただくという信仰を持って、そして自分なりに対策も立てている時に同じ状況下に置かれるとどうなるかって言ったらね、 今度は復讐がいらない人物ことを選ぶようになるんです。右か左か、命か死か、呪いか祝福か、ね、不和か平和か、二つに一つしかない。なのに今まで私たちはね、良くないものを選んでたんですよ。でもイエス様のこの御言葉に信頼して、その御言葉を耳にね、今聞いて、それを入れて、そして一つでもいいから、皆さんが今まで虐げられて言ったことはあるんだったら、その虐げをね、イエス様、二度と私はこの虐げられた状態には落ちません、そのために私はこれこれを気をつけます、失敗した原因があるよね、これこれを気をつけます、イエス様、私が虐げられたことに対してあなたが復讐してください、ということを私たちが祈るわけなんですね。そうするとイエス様にあって復讐されるので、私を打つ力がない、そのものは私をね、まだね、仕打ちにかける力がそのものはなくなっちゃう、ということが起きるわけなんですね。だから皆さん、今年はですね、皆さんの今までの人生の中で起きていったこと、それでまだ自分の中において自信持って、もう二度とそういうことはない、ということがね、自分の中に確保されてない、そのもろもろに対して皆さん何をするか、一個ずつね、一個ずつ宣言するんですよね。宣言して、もう二度と私はそのような罠には陥らない、イエス様、私は罠に陥りました、復讐してください、これを宣言するわけなんですね。そうすると主は主の復讐の人だって書いてあるんですよ、ね、神に似せて作ったものをね、虐げられた、盲目にした、貧しくして、もうあらゆる災いをその人にもたらした、もうそれは主は許さない、だから主が復讐すると言っているわけなんですね。皆さんイエス様がわざわざ街道の中に行って、そしてイエス様がわざわざ開いてくださったこの御言葉なんですよ。イエス様がわざわざ宣言してくださったこの御言葉なんですね。この御言葉を信頼する者に幸いあれ。アメン。イエス様の御名によって祝福します。アメン。
本当にこのイエス様の御言葉を握りしめるということを、ね、カイ先生が今非常に分かりやすく言ってくださいました、ね、もう本当に道歩く都度、ね、主よ、この私の中にあるこの私を恥かかす敵、イエス様、これに復讐してくださいって、ね、もう寝る時も起きる時も本当にひっきりなしにそれを言うんですね。失敗した都度、ね、あ、またやっちゃった、ね、ごめんなさい、ね、そのごめんなさいの5文字を言えば、ね、その場逃れできるということ、ね、これではいつまで経っても変わりません。本当に死を復讐してください、ね、握りしめて、ね、もう徹底的にこの本当に憎たらしい悪魔サタン、憎たらしい、ね、本当に奴隷としてこき使ったもの、復讐してください、ね、もう本当にしつこく、ね、そのようにしていくべきなんです。ね、皆さんが、ね、憎しみについてもう蛇のように ねちねち、これは、クリスチャンらしくないですけど、しかしことさら悪魔サタンに対してはですね、ねちねちしつこくイエス様、ね、あいつです、ね、そのように、ね、イエス様に訴え続けるべきなんです。そのようにしていくと、ね、本当にこの恵みの年の働き人、また復讐の日の働き人になっていくんです、具体的にどういう働き人になっていくかというのがこの3節以降に記されているんですけども、ね、まず3節、ね、どういう働き人になるか。シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。アーメン。これシオンの悲しむ者たちにって書いてあるんですけど、これ要するに、ね、神の民です。礼拝者です。礼拝者の中で、ね、本当にもう踏んだくられてぶんどられて悲しみの中にある、ね、人に、ね、頭の飾りをつけさせてあげる働き、その 本当に悲しみの代わりに喜びの油を注ぐ働き、ね、皆さんのお友達の中で悲しんでいるクリスチャン、憂いの心を持っているクリスチャンいるでしょうか。その彼らに対して喜びの油を注ぎ、また憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせる働きが皆さんの中から始まっていくんです。
あのね、このような働きを誰に主がさせるかって言ったらね、例えばの話、皆さんがね盲目でありながら、あなたの目をイエス様が開いてくださいますって言ったら、その人がね、あんたの目先にあげてもらってって言うんです。あなたの病気をイエス様が癒してくださいます、あんた先癒してもらいなさい、ね、あなたの貧しさをイエス様が解消してくださいます、2000円貸してあんた先に順番あなたから。どういうことかって言ったらね、この御言葉の中に確約が入ってるんです。まず信じたあなた方が自由になれ、ね、そして自由になったあなたが、自由になったイエス様にある証を持って、同じことで自由にならなきゃならない死を、ね、主を礼拝する人で、まだその境遇の中にあって苦しむ人がいたら、その人を解放しなさい、ね、と言ってるんですよ。だからまずこの言葉を聞いて、ね、順番子として私たち先、この言葉を聞いた者が先に解放される、主にあって復讐されて回復される、ということが書いてあるわけなんですね。真理はあなた方を自由にする。自由にされるために皆さんがしなければならないことは一つなんです、ね、聞いた言葉を根拠にして、自分の虐げられた日を思い出して、主よ、もう二度と私はこんな虐げに預かりたくありません、もう二度とごめんです、私はしません、あなたが私の虐げられた日に対して復讐してください、そうするんですよ。そうするとね、同じ虐げが私に来て、昔みたいな形で私を打つということは絶対に許されないんです、ね、主がもう復讐してくださったからなんです。皆さん、この真理はあなた方を自由にするということなんですけれど、これね、今日私ね、すごい面白いことが分かった。今子供たち学校行ってる。で、まあ、あの、成田の子供たちは今高校生、そして中学生の子が一人います。私たちのこの養い育てているその子供の中には小学生から高校生までがいるわけなんですね。私こうやって見るとね、この子たちが大学卒業した時に仕事場あるだろうかと思うんです。で、分かる人は笑っちゃってるよ本当になぜ、あのね、この時代の10分がね、もう本当に1ヶ月のようにふっといなくなっちゃうんです。1時間が本当に1ヶ月のようにふっ、どういうことかって言ったらね、この時代があのね、激しすぎるんですよ。早すぎて激しすぎて、どんどんどんどん人とこの時代のね、差がもうどんどん開いている、どんどん開かれているので、あっという間に私たちはついていけなくなっちゃう、そのような時代に今なっているんですね。それで、あの、本当にこの時代についていくためにどうすればいいかと思った時に、この時代に対するこの感覚を養わなければならないから、私は子供たちに本を読めて、でもこれは子供たちだけではなく皆さんにも言えることなんですね。未来学者たちが書いてる本を皆さんも読んでほしい。未来学者ですよ。未来学者。 未来学者たちが書いている本を皆さん読むべきなんです。なぜ今の時代にまだ流行っていない、でもこれから流行るだろうということを未来学者が書いているわけなんですね。それでそれをずっと読み漁っていくうちに、この未来に対して自分のスタンスどうするべきかということがちょっと分かってくるんです。そんで分かってきて、その中でそれを運用する人も出てくるでしょう。まだ未来的に必要な技術を構築するものも出てくるでしょう。その奇抜なアイデアを足すものも出てくるでしょう。こういった人々が量子コンピューターというものを通して、スーパーコンピューターとかね、それは聞いたよね。今度量子コンピューターはあんまり聞いたことがないものかと思いますけれど、そういったねものを通して本当にこれからやっていかなければならないことがたくさんあるんですけれど、このね量子コンピューターというのはスーパーコンピューターがもう何年かけてできる、やってきたことをあっという間にできちゃうんです。だからどうなるかって言ったらね、これからは未来こうなるというビジョンを持っている人が、今もうすでに構築されているこの量子コンピューターの知識を用いて、まだこの地上に現れていないもの、これからこれが絶対必要だよと思っているようなものをね、構築していって、そしてそのような人たちがこの地上をね、もう政治経済文化教育全部司るようになる。今ね私が言ってることは去年の5月、成田で2泊3日かなんかやったよね。でその時に私いろいろと教えたことがあるんです。その時みんなね口をパカーンと開けて、それ何みたいな。でもね私が言ったそのものに対してね、孫正義ももうすでに投資してるし、ね、様々な金持ちたちがそういう技術を持っていて、投資先がないかなと思って今ものすごく、ね、頑張っているということなんですね。いいですか皆さん、物の中身を知らないとその物に対して自由にならないね。イエス様の権威、力、威力、尊厳、勢い、そして愛、憐れみ、許し、その恵みというこの中身を知らないことには、イエス様が皆さんに与えようとするものを信じる信仰が皆さんには持ってないんです。じゃあイエス様の権威、力、威力、尊厳、勢いがね、どうやって証明されるかと、世界歴史を見てくださいね。その世界歴史の中に一枚噛まれているイスラエルを見てください。あの小さなイスラエルのために神がなされた技を見てください。主が言いました、私が言った言葉で信じられないんだったら私の技を見て信じなさいね。世界の歴史、その中に一枚かまされているイスラエル、そのイスラエルのために主が何をされたのかというこの技を見て、主ご自身がこの世界の歴史も動かす力がある方だね。あらゆる力を右から左へと移すこともできる方だ。そこら辺にいて何匹かわからない羊を飼っていたものをね、あの偉大な王様ダビデにできる方だ。言えば限りない、ね、そういう方なんですよ。じゃあそのようなこの神様の聖書の歴史の中において誰が、ね、いい思いをして、誰がその時代の主人公になって主と共に、ね、歩まれて そして祝福されたかつったらね、御言葉を真理だと思ってそれを実践した人なんです、ね、真理はあなた方を自由にする、ね、なんで真理はあなた方を自由にする、なんで真理は誰、イエス様だよ。真理は真理、皆さんが考えている、ね、ある法則じゃないんだ。真理とは何かって言ったらね、イエス様なの、ね、イエス様はこう言ったでしょ、私には天と地のすべての権威があり、それでその権威を持ってあなた方をね、手助けがいくらでもできるので、私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、ね、天の道が報いたのはイエス様を報いてくださったんですよ。天と地のすべてのことができるお方、ただ一人のお方、この方を私たちに報いてくださったのは天の道が報いてくださる、私が実行する、ね、この方、この方を私たちに与えてくださいました。この方が真理なんですよ。真理とは何かって言ったらね、正しすぎて不可能が 0.00001 もない。真理とは何かって言ったらね、真理とはどんなに世が寄ってかかってね、その真理に抵抗しても、その真理の 0.00001 もかけることができない。これが真理なんですよ。今日もね、皆さんはね、イエス様がすごい祝福してくださってるんだ。なぜかって言ったらね、私自分も知らないことをペラペラしゃってる。来たものをそのまんま皆さんに今届けてるんですよ。真理とは何か、真理とは何か、ね、世の全ての言葉ね、力が束になってかかっても、その真理の 0.0000 ね、0がいくつついても真理をかけることはできない、ね、真理とは何かと、世が束になって反対しても必ずなる、これが真理なんですよ、ね、皆さんにイエス様が、ね、真理があなた方を自由にするって言ったのは言葉休めに言ったんじゃない。天と地において全ての権威を持っておられる方が、ね、皆さんがイエス様を信じる信仰に、ね、イエス様を信じる信仰、そこに立ってください。御言葉が根拠していることを信じて立ってくれれば、主がそれを、ね、全世界が束になって反対してもそれを成し遂げる。だから真理はあなた方を自由にするって言ったんです。完全不可能を完全可能にできる力が誰にある？せーの、イエス様、イエス様にあるんですよ。いい？上っ面でことを信じた人と、上っ面ではなくね、随をしてことを信じた人のね、すごくわかりやすい例を今から私が言ってあげる。皆さん、ビットコインって知ってるよね。そのビットコインをピザと取り替えて食べた人知ってるよね。ピザ2枚、飲み物、それで自分が持っていたもうたくさんのビットコインをそれに取り替えたんです。なんで？なんで取り替えたの？今、多分430万円くらいする。1枚。なのに、ピザ2枚。なんでそうしたの？その人。なんでそうしたの？わかんないでしょ？皆さん。ビットコイン価値を知らなかったんです。その人が見たビットコインの価値は、何かって言ったら1セント2セントの価値だった。だからあんなにたくさんのビットコインを 渡して、ピザ食って、ああバカなピザ屋物好きだね、ピザ2枚もくれやがって、ベロベロって食べて、お前も食えやって渡して、そして河原に行って足して終わり。なのに今その人が足したビットコインどうなってんの？1枚430万円だよ。その時ね、この人真実を知らないからそうしたよね。真理、ビットコインに関する真理を知らないからそうしたの。今すごくわかりやすく言ってるんだよ。あるね、若者がいました。マサチューセッツ工科大学出てるんですよ。その人は世の中がビットコインを全然評価しないときに、ビットコインの1セントだとかね、そういうことではなくて、ビットコインそのものが持っている技術力を見たんです。いいですか、いいですか、ビットコインが持っている技術を見た。もう私はね、もう本当に爆発しそうだよ。よく聞く耳がいって、本当に世界のリーダーになってほしいの。このメッセージを聞く人で本当にイエス様にトンとね打たれたもの、ピコンがある人は本当に立ち上がってほしい。かたやこんなの何にもならないよって冗談半分で、ビザに取り替えてくれますかって、いいよ、物好きがいていいよって、その物好きは天文学的な金持ちになってるね。でもお金たまたま置いたらもうすごいお金になった、これはこれは私に言わせば、はた、何、何金、ははは、した金、そう、私に言わせばね、根拠がなくね、得た金、果たし、え、何、何かね、はした金、私は根拠がなくお金をねたくさん儲かった人、うん、はした金ね、はした金ですけど、ある若者がねビットコインが持っている技術力を見たんですよ。この期日からしてみると、この期日は世の中にこういうことに活用される、こういうことに活用される、こういうことに活用される。そんで、確かね、1000ドルにもならないお金だと思うよ。それでビットコイン買ったの。その持っている期日力を見てね、ビットコインを買った700ドルとか、なんかだったような気がする。私ね、数字がねあんまり好きじゃない、ないみたい、あんまり覚えられないということなんだけど、その人が昨年アメリカ大統領選挙があったよね。大統領選挙があって、悔しいけど今のボケ老人、あの名前なんだっけ、バイデン、なんか私にはねすごくポゲった老人に見えるの、かわいそうにね、なんか失敗があまりにも多すぎるから、その人にね一番たくさんの政治献金をしたのがその人だよどういうこと？私が今言いたいの、真理はあなた方を自由にするね。世の中においてもビットコインをね、価値がないものとして、ただ金の計算だけで見た人はピザで取り替えた。 でも片方すごい大学を出てね、その仕組みを見た人はこれはこんなはずじゃない、世の中みんなこれ使うようになると思っていたので、自分のありったけの金で買って、まだお金ができるとありったけの金で買って、それをやったわけじゃん。そしたらどうなったかって、今ね、ビットコイン関係のストップをかけたいとかそういう人たちがたくさんいる中で、彼のこの政治献金だとかそういう働きによって、この期日は絶対に世の中に必要ですよというアピールをして、理解させて、それ政治献金してということによってどうなってるかって言ったらね、このコイン関係のこの世界が、世界第一と言われているアメリカで整備される、公式化していくということに今なりつつあるんです。人が無視した、期日を見ない人たちは無視した、でも期日力を見た人たちは勝った。どっちが勝ってる？今無視した人たちは根拠もなく無視した、でもこっちはありったけの技術力があって、世を発展させてね、世を引っ張っていく未来の力があるということが証明されたので、どうなった？整備されてね、これがまだアメリカ発信整備されたコイン、そんで正式化されて、人の正式なこの財産として今地位を獲得しつつある。ビットコイン、これのね、弱点があったんですね。ビットコインを使って物をこうお金を動かすということになると、すごい時間がたくさんかかってたんです。そうすると期日は素晴らしいんだけど、人が使えなくなるということに着目した若者がいた。そしてその者が何を作ったかって言ったらね、ビットコインそのものの弱点をね、強化するものを作りました。皆さんビットコインしか知らないでしょ。皆さんをね、成功させるために私は勉強してるんだ。イッサリウムですよ。イッサリウムを使ったらすごい速いスピードで決済ができるんです。そしたらそのイッサリウムよりもっとね、頑張ってるコインが出てきたりしているわけなんですね。世の中は、私たちはね、名前も知らないものが今ね、もうどんどんどんどん富を蓄積しているね。 0.000 というのが7個ついたコインがね、7個ついて始まったコインが430万。0.0007 ついて始まったコインが今何十万円。じゃあその時に開発できなかった、私たち開発してないじゃん。どうしてもその技術力を見つけた人は買うことによって自分を守ったわけでしょ。物にも真理がある。いい？人にもね、真実がある。物事もね、本当に一番いいものとピン切りと一番悪いものがありますよ。主はこう言った、 私を知る知識がないゆえにあなた方は滅びる。ね、イエス様を知る知識があると、イエス様をそれをピコンで私たちに教えてくださるわけなんです。いつ？今私が先ほど言った未来学者が書いてる本を読んだ時に、私が言ったメッセージを思い出したり、ね、自分なりにまだ未来に対してのピコンがイエス様から来て、それを悟ったりすることが起きるわけなんですね。私はね、全世界の教会がこういうメッセージを知ってほしい。何もね、私みたいに頭悪いのがね、こんなメッセージしなくてもいいように。遅れたらもう終わりだ。もうこの時代はね、今までの時代は情けがあった時代なの。でもこれから確立していく時代は情けなしの時代なの。その情けなしの時代に私たちがたくさん得て持ってこそ、それを情けとして分けることができるんですよ。これはクリスチャンがしなかったら誰がするの？世はしないから。イエス様が私たち一人一人に本当に今まで失敗して、ね、そのままほったらかしにしていたこと、それを自覚させてくださり、それを一個一個イエス様に会って片付けて、そして私たちにね、新しくなりなさい、悲しむシオンたちにね、シオンたちにイエス様にある自由をもたらしなさいと言っているんですよ。皆さん自身が本当にイエス様にあって、この素晴らしいメッセージに預かって、そのメッセージを自分のものとし、そして自分の中でこの御言葉による真理が確立されて、次は自分が得た生きておられるイエス・キリスト、この方を届けて、シオンと呼ばれていて悲しむあらゆる人々に喜びの冠を届ける皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン、
アメン。続いて4節の本を見ますと、その人は昔の廃墟を建て直し、先の荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世々の荒れ跡を一新するとあります。そうです、本当にこの日本、このクリスチャン人口がずっと低いまま、あの大昔、まだ日本に、あの鉄砲とともに福音が伝来した時はもう爆発的に福音が広がっていったんですけど、しかし、それが時の権力者たちにもみ消されてしまいました。その荒れ跡を今復興する働き、皆さん起こしましょう。御言葉を手切りにして、そして本当に御言葉に基づいた栄光の若者、栄光の次世代、育て上げることによってそれが可能になっていきます。で、5節では、他国人はあなた方の羊の群れを飼うようになり、
アーメン、
外国人があなた方の農夫となり、
アーメン、
ブドウ作りとなる、
アーメン、
しかしあなた方は主の祭司と唱えられ、
アーメン、
我々の神に仕えるものと呼ばれる、
アーメン、
あなた方は国々の力を食い尽くし、その富を誇る、
アーメン、
アーメン。本当に外国の人々が私たちの面倒を見るものになって、そして私たちは主の祭司、ヘブライ語では公園と言います。公園、あの公園ユニバーシティのあの公園です。この公園の意味、それは神と人との間に立って取りなす大祭司であり、また御言葉を教え、本当に人々の長となる人々を公園と言います。本当に私たちも本当にこの神の民たちにさらに、よりすぐりの福音を、よりすぐりの御言葉を伝授するものとなっていく、そのようになっていくんです。で、何節見ますと、本当に主の復讐の日に起きることが書いてありますね。あなた方は恥に変えて2倍のものを受ける、人々は侮辱に変えてその分け前に喜び歌う、それゆえその国で2倍のものを所有し、とこしえの喜びが 彼らのものとなる。
アメン。
アメン。ね、本当に2倍が、ね、与えられる、ね、素晴らしい祝福ですけれども、しかし、ね、本当に聖書を見ますとですね、初め信仰が良かった、純粋だった人がですね、祝福されたら傲慢になって罪を犯したり、ね、してしまうというケースが本当にたくさんありました。私たちに対して教えてます。この例に習うな。本当に今のうちから、まだ祝福されて、ね、本当に富んでいない今のうちから、しっかりと祝福された後、富んだ後に、もう福音から離れないということをしっかりと今のうち学習して、しっかりとシミュレーションしておきなさい、ということをここで言われているんです。そしてこの9節。彼らの子孫は国々のうちで、彼らの末は国々の民のうちで知れ渡る。彼らを見る者は皆、彼らが主に祝福された子孫であることを認める。
アーメン。
これまさに今私たちが抱いているビジョンです、ね。本当にこの子孫が主に祝福された子孫であると国々が認める。どのようにしたか。テフィリンによってです。今世界的にテフィリン運動がなされております。ね、本当に世界でまだわずかです。皆さん、ね、日本においては皆さんしかおりません。本当にこれ少数精鋭部隊なんですね。今皆さんがテフィリンをすることによって、本当にこの、ね、栄光の次世代を育て上げ、栄光の幼稚園、栄光の学校、ね、栄光の教育機関を立ち上げ、このビジョンの中で皆さん動いています。本当に皆さん今年これやりましょう。そして皆さんの本当に思い描いていた主が完了したということ、これを元にして、そして本当に皆さんの人生の中においてあれもこれも完了し、この働き、あの素晴らしい働きを完了し、そして主の復讐の年を告げ知らせ、そして皆さん今年本当にますますこの御言葉によって整えられて、そして祝福の実態を得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今皆さんそれぞれがいただいた御言葉をもとに、それぞれの祈りをしばし祈る時を申したいと思います。私の神によって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるから。血が芽を出し、園がまかれた種を芽生えさせるように、神である主が義と賛美とを全ての国の前で芽生えさせるからだ。アーメン。主よ、今年本当に全ての国、主の義と賛美を見栄えさせる働きを始めさせてください。主の恵みの年とし、主の復讐の日々を開始していく私たちとももでありますように、聞いた御言葉が一人々の耳の中で実現し完了した、これが皆さん一人一人の人生の中において実現し、そして本当に今年が本当に終わった時においてはあれもこれも実現したという、本当にそのような素晴らしい報告を次々といただく今年一年でありますように、あなたが一人一人を祝福し導いてください。あなたに期待し感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美271番を賛美した後に、幸せと成功の宣言文を宣言します。271番です。
祈りの時は来た、神の技
いつでもどこでもあれ使わされます。主の御言葉の力受けて語りかな、主よあれを任せなさい。最大の真理に口に入れて迷わず行かせます。
それでは幸せと成功のための宣言文を皆さんで宣言します。では宣言いたします。3、はい。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイディアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じイエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたの御前に 捧げ物が捧げられました。また宣言が捧げられました。本当に一人一人の耳が、本当に聞く耳が捧げられ、そして本当にその御言葉を受け入れることが捧げられました。ゆえに、主よ、あなたが御言葉の通りに天の窓を開き、あふれんばかりの祝福を注いでくださり、そして一人一人を蝕むあらゆる稲子を叱りつけ、また一人一人が蒔いた種が不作とならないように、あなたがお守りください。新しく始まる1週間です。主よ、どこかこの1週間が本当に恵みの年だし、祝福の日々であり、また復讐の日でありますように。イエス様、あなたが働いてください。一人一人蝕む一切のものをあなたが復讐してくださり、そして一人一人に恵みが増し加えられていくこれからでありますように。それぞれの仕事、それぞれの事業、それぞれの学び、またあらゆる命の営み、すべてをあなたが祝福の御手を置いてくださり、本当にあなたの息子娘たちとして本当に遜色ない世の人が見れば、見よ、あれが民に祝福された民だ、そのように宣言する一人一人でありますように。イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではご起立ください。主の祈り557番を賛美して、礼拝を終えたいと思います。557番です。祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
しばし祈る時を待ちましょう。